どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めていきたいと思います。かなり久々 かなり久々だなと思ってね。もうろれつも全く回らないですけど、前回のこの配信前に、最後の配信、まあ、前回分ですよ。それいつ配信したかなと思って、こうホームページの方、局長のサイトの方を覗いて見てみたら、どうやら2023年の3月19日なんですよ。っていうことは、1年半弱ぐらいかな、ぶり ってことになりますね。本当に久々みたいです。まあこれ、なんていうかな、ポッドキャストとして載せてないものはちょくちょく YouTube の方でアップしたりするんですけど、まあ、今回はその通常回としてね、秘密基地の方を久々に配信してみようと思い立ったんですよ。ちなみに今、現在の時刻が深夜の1時26分。ね、ちょっとさっきずっとジョギングしてて、ちょっとその間にね、何話そうかなってこうネタを考えたんですよ。ジョギング前に、あ、ポッドキャストやろうと思って、ネタを走りながら考えて、帰ってきて、シャワー浴びて、ちょっとね、さっぱりして、それからちょっと収録臨むっていうね。そして明日は、で今日は、5時から起きて、ちょっととある、まあ、とあるというか、料理店の方の撮影に行こうというところです。今回はその、料理店の方の撮影にまつわる、ネタではあるんだけども、まずその料理店云々の話をちょっとしていくとですね、というかあれか、この、なんだ、1年半ぶりぐらいだから、ちょっとね、いろいろこう、近況報告みたいなものとかもちょっとやった方がいいですかね。なんだろう、このポッドキャストっていうのは僕大好きで、普段はしょっちゅう聞いてたり、聞く側でよくね、こう地元沖縄のラジオだったり聞いたりするんだけども、その自分自身でポッドキャストを配信しててね、こうリアルで、あってというか、その驚かれたこととかも過去に1度とか2度ぐらいは一応あるんでね、大事にしたいとは思ってはいるんですよ。最近だと、まあ最近で2人しかいないから覚えてるのは、ちゃんつじさんっていうね、いつも SNS でお世話になってる人とかなんかはね、たまたまブラマジのイベントでお会いして、それでこう、驚かれたっていうのがあったりするんで、やっぱりこう、なんていうか、発信するのは大事だなって思うんです。特にこういう音声コンテンツとか、まあ映像もそうだけどね、そういう距離感をこう、ちゃんと、人と人との距離感をこうちゃんと保てるようなメディアというか、発信の仕方っていうのは大事だなと思ってて、もう本当にSNS なんか僕もうとっくに、もうとっくの通りほぼほぼやめてる人間なんで、よりこういうコミュニケーションツールをね、きちんと使っていかなきゃいけないなとは、なんとなくは思ってはいるんですよ。まあね、ゆくゆくその SNS がどうこうとかっていうのまたいつか話していきたいと思うんだけど、まあ、まずは近況報告をしていきましょうか。近況報告。1年半ぐらい前とあんまり変わってはなくて、今の方が若干忙しいかなってところでしょうかね。本業もそうだし、まあ本業っていうか、映像制作案件も忙しい、忙しい。それはあんまり、まあ、なんていうかな。そこは少し落ち着いてきてるんで、今はどっちかっていうとね、こう、日々、自分の、その局地クリエイタースクールだったり、動画教材だったり、ステップの運営だったり、そういったところの方に重点をどんどん置いてきてますね。去年の暮れあたりから、運営メンバーをちょっとね、結成してというか、ちょっと集まってもらって、その2人、僕を含めて3人で運営してるんだけど、その2人が松尾さんという方と小松さんという方、2人でどちらもダヴィンチリゾルブの認定トレーナー、かつ多分僕とほぼほぼ同期の方々なんですよ。だからもう何年も前からずっと知っていて、それこそブラマジの認定トレーナー制度が始まって、僕はその始まって1ヶ月後ぐらいに僕は招集されたというか、声かけられた側なんで、本当に総初期ぐらいのメンバーだから、そのかなり、特に松尾さんはかなりこう、なんていうかな、知っている方 だったのをちょっとお声掛けさせてもらって、こう手伝ってもらっているっていう形で、今そうね、いろいろこうやってるわけですよ。童話教材を作ってこう販売したりとかね、うん、チームでちょっとコミュニティを、うん、運営してうんぬんとかっていうのをやってるんだけど、そういうところの流れで、そうだな、まあいろいろ試行錯誤しながらやってるっていうところが最近の活動の大半を占めてるのかな。うん。あとはそうだな、一応法人化をしたっていうのはどっかに、あ、書いてないや、サイトにも書いてないですね。うん、多分メールマガでは触れたのかもしれないけど、去年あたりに法人化をしておりまして、なんか特になんかこう楽しくというかワクワクするでもなく、法人化をして、一人社長をやっているっていう状態です。だからまあ事業としてはまあ決して楽ではないけど、恵まれてる方なんじゃないかな。うん、そんな感じです。で、最近ここ2ヶ月ぐらい前に始めた新しい YouTube チャンネル、そのフード系の YouTube チャンネルである食ザフードっていうね、食ザフード、これのこうアポ取りとか、撮影させてもらう店舗とかを探してたりもするわけだけど、今回はまあ今日この配信する今日ね、撮影させてもらう、飲食店さんで、でというかこの案件で、ちょっとね GoPro を久々に使おうと思い立ったんですよ。だこれは今回のネタです。 GoPro の使い方を再考しようっていうね、この趣旨でちょっと話をしていきたいなと思ってるんだけど、その僕が、持っている GoPro、 11? で1年2年弱ぐらい前に買ったやつなんだけど、あれを買ったはいいもののあまり使っていないなと思うんです。思うんですとか、まあ、あんま使ってないな、持ち出すことも最近あんまないし、GoPro っていう道具はまあ便利ではあるんですよ。そのアクションカメラっていうのかな、まあとりあえずウェアラブルカメラ的なね、身につけながらこう迫力ある映像を気軽に撮れるっていうのは面白いんだけど、ただやっぱりどうしても飛び道具的な使い方になりがちなんで、考えて使わないと、なんていうか使えない映像しか撮れないんじゃないですかね。これあの多分買われた方はみんな多かれ少なかれそういう悩みを持たれてるというかね、同じような経験されたことあると思うんだけど、なんか初めは面白いんですよ、初めは面白いけど、うん、なんだろう、じゃあ普段使いするかって言われたら、うん、普段使いはしないよねと、かといって持ち歩くこともしないよねみたいな、そういう持て余し気味になると思うんですよ。僕なんかが、まあ、まさにそれでね、そのいろいろオプションも、そのなんだっけ、僕はあのサブスクユーザーなんですよ、 GoPro の。なんて言うんだっけな、そのサブスクユーザーになると GoPro 本体であったり、あとはまあオプション、いろんなオプションとかを割引価格で買えるんです。2割1割ぐらいかな、まあそれなりに安く買えるっていう特典があったりとか、あとは動画データをね、 GoPro で撮った動画データを無制限にアップロードできるっていう、で保存できるみたいなのがあったりするわけです。それを利用していろいろこうオプションを買ってて、それが今手元にあるリストを見る限りでも、クイッククリップってやつと、あとはスイベルクリップ、サクションマウント、スリーウェイ 2.0 で、ザハンドラー、まあ、あとは予備バッテリーがどうとか、なんか、ケースみたいなものとかね、そういう細かいものがあったりするわけだけど、こういういろんなオプションをか、買ってはいるというか、ついてきたみたいなもんだけど、ついてきたんだけど、でも使いどころが分からなくて結局一回も使ってないものとかね、例えばあったりするわけですよ。うん、だからそういうところをもっとこう使って、何かその食材フードの映像、調理風景の映像で何かこう、うん、面白い映像を加えられないかなって、思っ で、います。まあ、一番わかりやすい使い方としては、多分固定、観測カメラ的なね、固定して、その定点から撮るカメラみたいな、そういう使い方が、できると思うんです。そのためには、例えばまあ、クリップは使えないにしても、まあ、クイッククリップってあれですよ、服とかに、シャツとかにこう、ピン止めするようなイメージの、あのクリップ、あれをつけて、そこに GoPro を装着して撮るっていう、そういう使い方をするやつなんだけど、あとは、スイベルクリップとか、そう、まあ、これね、話をしてて形状を伝えるのがすごく難しいんで、もうあんまりしょうがないんだけど、言ってても。とりあえず、スイベルクリ、あ、違うか。いいのかな。どっちかな。クイッククリップとスイベルクリップ、もしかしたら逆かもしれないけど、このもう一つがあれです。本当にもうクリップ型の、なんていうか、挟み込む、おなんていうか、分厚いハサミじゃなくて洗濯バサミ的なかな、そういう形状というかいかついやつがあって、そこに GoPro を固定するっていう、それを使うと、まあ例えば厨房だったらどこら辺だろう、何かしら棚のその床というか、床じゃないや、棚の底あたりにこう挟み込んで固定して、カメラをちょっと下に向ければその俯瞰した映像が撮れるじゃないですか。あとはまあ気をつけるべきは、そのコックさんたちの、その現場の方々の邪魔にならないような位置に配置しなきゃいけないとかね、そういうようなことに気をつければいけるかなとかっていうのは、まず一つ考えられると思うんです。まあ、あとは、まあ、それ撮る映像としては、僕なんていうのかな、もう一つオプション持ってて、これなんだろう。リモコンで GoPro をコントロールするっていうオプション持ってるんですよ、これ。例えば、海水浴をしながら、まあ、泳ぎながら、その水中の中でも操作できるようなリモコンがあって、こいつを利用するとね、割と結構自由が利いて、GoPro を撮影だけじゃなくて、モードを切り替えたりとか、モードを切り替えられるんですよ。だからそれを利用して、例えば普通に定点カメラとして記録する、そしてちょっと経ったら停止する、そしたらその次にモードを切り替えてタイムラプスにするとかね、そういうことも全部遠隔地っていうか離れた状態でできるんで、その GoPro って一回設置しちゃったら、あんまりこう、なんていうかな、頻繁にその手元に手繰り寄せて設定をどうこうってしない。で、そのスマートフォンとかでもコントロールできるんだけど、かといってその、現場の慌ただしい中で、スマートフォン出して設定画面を呼び出してなんとかで接続させてどうこうでっていうのは結構リスキーだし、安定性に不安が残るわけですよ。ね。もしうまく接続できなかったらどうしようとかってあるじゃないですか。だから、そういうことを考えて、安定性運動考えてとかもあるし、やっぱりその常に常時接続したものにすぐにアクセスできるっていう、なんていうかな、安心感みたいなものを取ってこれ買ったんだけど、よし、これも明日持ってこうと、明日で今日か持ってこうと、それで定点観測的なものを撮らせてもらったりとか、あとタイムラプス的なものを撮らせてもらったりとかしてみようと思っています。あとはね、本当に GoPro って何だろう。僕が持ってる GoPro 11っていうのは、と、現行版である12っていうのは、ちょっとね、決定的に違う部分があるから、言い方があれなんだけど、GoPro、まあ最新版で話しましょう。最新版を持ってる方だったら、すごくこう楽なんですよね。そういう、なんていうか、GoPro を設置する云々って話の自由度が高くなるんです。っていうのも、僕の GoPro にはネジ穴がないんですよ。その底の方のね、そこにね。でも、 今の自分にはあるんです。それがあると、例えばそのなんだろう、あれはなんだ、僕が使っているのは、まあ、なんていうかな、フリーハンドアームみたいなやつですよ。フリーハンドアームみたいな、どっかに固定してそれをこう鉄の棒みたいなやつをこうグニグニ動かしてアングルを決めた後はハンドルをこう、締め上げるとそこで固定されるみたいな、そういう、なんだっけな、僕のはな、ノガだ、ノガっていうメーカーのすんごい頑丈というか効きの強いやつを持ってて、ああいうやつを使ってまあ固定すると、何がいいかってね、何がいいかっていうか、逆にその GoPro の純正のオプションの何がダメかって、アングルというのかな、構造すごく決めづらいんですよ。動ける方向は一方通行なんだよね、結構単純なんで、自由運台、まあ、三脚の自由運台、ああいうような感じで自分の好きなところにこうグニグニ横向かせたり斜め向かせたりとか、そういうことはできないんですよね。上か下かとか左か右かみたいな、そういう直線的な動きしかできないから、なかなかうまくね、こうそういう現場で急な環境でパッと設置してパッと自分の好きな構図取るってことは多分できないんですよね。だからそのためには、そのノガの、ノガっていうか、そのアームみたいなやつを使って、で、先っちょにネジ穴、まあそのネジ穴がある、その GoPro12 を12ですよ、くるくるってこう固定してあげれば、あとは、それをどっかに固定してあげれば、自由にちょっと角度をね、構造を、まあ、自由に決められるんで、そういうようなやり方ができれば多分まあよりいいんだろうなと思います。うん、だから僕が今持ってるのは、まあ、さっき言ったみたいに GoPro11 だからネジ穴がないし、そのクイッククリップとかスイベルオプション、クリップとか、そういうものは、まあやっぱり直線的な動きしかできないので、まあいきなり行った現場でさ使えるかって言われたら、ちょっとね、こうそんなことは使えないんじゃないかなとは思っては、まあいるかな。うん、まああとは撮ろうと、まあ撮ろうと、一応撮っておこうと思っているのは、あとはタイムワープですかね。例えば駅降りて、その現地に着くまで、その点灯までをタイムワープ、まあタイムラプスみたいなもんですよね。タイムワープで撮っておいて、まあ使わないかもしれないけど、まああったらほら、そこに行きたいって考えてる方の、視聴者のね、役に立つじゃないですか。そういう補足する情報として撮っておくのもいいかなとは思ってたりだとか、あとは、まあ、一応これ本命というか、食ザフードのその世界観と合うかどうかちょっと分かんないんだけど、考えてたのが、あれですね、スローモーション動画ですね。うん、スローモーションかつアクロバティックな、スリーウェイっていう変な棒を持ってるんですよ、純正の。三脚にもなるし、折りたたんでコンパクトになって、伸ばすと自撮り棒みたいなものになるやつ。うん、そこそこいい値段するんだけど、あれを使ってね、その先っちょに GoPro を固定して、ちょっとその例えば 4K120p に設定してあげて、超スローな状態にした状態で、ちょっと点灯というのかな、その潮流風景をちょっとアクロバティックな感じで撮ってみるっていうのは、一つの試みとしては面白いかなとは思っていますね。まあもちろんさっき言ったみたいに、その現場でそれができるのかっていうのは本当に悩ましいところで、そんな余裕はないのは間違いないと。可能であればやるぐらいのイメージでなんだけど、チャンスを見つけたらすかさずセットアップしてすぐ試すっていうのは、やっぱりね、相当、まあ、それなりの場数というか慣れが必要なのは間違いないなと、思います。 なんだかんだ言って危ないんでね、厨房は。本当に滑るし、狭いし、人の通り激しいというか動きが激しいんでね、うん、そこでレンズ交換とかもするわけだから本当に気使いまくりなわけですよ。本当に僕の場カメラだってレンズだってね、その安いものでも20万ぐらいするから、うん、それ落としたら終わるからね。そういう中で GoPro までなんとかっていうのはね、本当に危ない、うん、機材は最小限にして、そのセットアップっていうのも、セットアップというか、まあその都度変える機材、まあ、レンズとかね、そういうセットアップも本当に最小限にしなきゃいけないっていう、いろいろこう制約がやっぱあるから、なかなかこう難しいという、まあ、それが楽しかったりもするんだけど、ちょっとこう一人でオペレーションするのもなかなか大変だなと思いますね。うん、たまには2人とかそういう、ね、複数人でオペレーションするっていうのも経験した方がいいかもしれない、そういう意味ではね、うん、まあそんな感じです。うん、何はともあれ、この今回今日撮ってくるコンテンツってのは順調にいけば今週の木曜日、5時に配信する予定なんでね、ぜひこれ聞いてくれた方見てもらえるとね嬉しいですね、うん、あといいねボタンとかね、コメントとか拡散とかやってくれるとなおもっと嬉しい、うん、なんか結構辛辣なコメントも来たりしてね、もう、まあ、傷ついたりへこんだりはしないけど、うん、なんかめんどくさいななんて思っちゃったりするんでねはい、そんな感じです。久々に話したけど、まあ最初こそつまずいたけど割と、うん、スムーズにいけたかなと思います。最後は何だっけ、あ、告知、ちょっと最後告知させてください。2024年10月の11日から13日、まあ11日の金曜日から13日の日曜日まで、宮城県内にあるスタジオで、撮影と編集の強化合宿を行います。これステップメンバー限定のイベントなんだけど、参加費無料かつ、宿泊費無料です。宿泊費っていうのはそのスタジオの中に宿泊施設が入っていて、かなり巨大な施設なので、そこで寝泊まりができるんですよ。料理もできるし、もちろん風呂も入れるしっていう。風呂は確か2つぐらい入ってるのかな、うん、で部屋も何部屋かあるようなところなんで、そういう意味では、最大人数10人ぐらいを設定して、おります。内容としてはそのグリーンバッグを利用して撮影して、それとグリーンバッグを利用して撮影するときに、例えば ATEM とかの機能でそのグリーンバッグ合成みたいな、あ、キーイングかの機能を使って、まあ、プレビュー的なものを確認しながら撮影して、でそれを最終的に、フュージョンでコンポジットするというか、まあ抜いて、合成していく、一つの作品を作っていくみたいなものとか、あとはさっき話してたその食座フードでちょっと得たね、いろいろ知見みたいなものをフィードバックして、撮影のアドバイスというか、こういう機材があるといいよとか、こういう編集方法とかもありますよとかね、そういうことを話せればいいかなと思ってたりとか、あとはアフィニティデザイナーとかアフィニティフォトの、使い方、そういったものも、まあ一応2泊3日あるんでね、そういうものをこう時間の許す限りどんどんやっていこうかと思っていて、あとはなんかあったかな、あとカラーグレーディング云々もあったかなと思います。だからダヴィンチリゾルブ、まあ、だけユーザーだけじゃないんだけど、まあ、撮影とか編集、まあ、あとカラグレとかフュージョンとかそういったものも初心者から中級者あたりにかけてをターゲットにして設定しているものが、てんこ盛りなんで、ぜひねこれを機会にちょっとねステップ気になってる方入っていただいて、ぜひ参加してください。はい、あと残り空きは5人か6人ぐらいあります、はい、でもう一つの告知というか、これはまだ告知していいのかわからないんで、ちょっとなんていうかな、軽く触れておくだけなんですけど、9月の13日のに終日とあるイベントが開催されるらしいんですよ。らしい、 まだ告知されてないからね、わかんない。されるんだけど、それに僕ちょっと登壇をする予定です。はい。登壇、まあ大したこと話すわけでもなく、ちょっとした著名人、まあ知り合いなんだけど、知り合いとちょっとトークセッションをすることになりそうなので、まあそれもし分かったらまた、ちょっと紹介します。告知を。はい。で、もう一つ最後に告知あるとしたら、久々にね、こうやってポッドキャスト配信してますが、せっかくなんでね、ちょっとまた2ヶ月ぐらい頑張って、ちょっと続けてみようと思っています。毎週、うん、そうね、木曜日とかに配信できたらなと思っています。なんだかんだ言ってね、こうやって話してると楽しいですし、自分なりにいい脳トレにもなるから、うん。まあ、それに年末にかけてこれからいろいろとね、映像業界的なものはかなり賑やかになっていきそうな雰囲気ではありますので、ちょっとそこら辺をこうさらいながら話していければいいかなと。まあ、うまくいけばもしかしてね、その完全復活して毎週配信ってなる かもしれないし、うん、まあそういう形でちょっと今後2ヶ月ぐらいは頑張ってやっていくつもりではあるので、今までね、過去に聞いていたよっていう方とか、そういうちょっと既得な方がいたらね、またちょっとこうぬるく付き合ってもらえればありがたいです。あ、一つ大事なこと忘れた、最後になったけど、ちょっとこの2ヶ月間の間、せっかくなんでね、面白い試みをしようと思ったんですよ。まだ準備できてないんで、これは配信までに準備できたらいいなと思うんですけど、もうこれ配信終わったらすぐ寝ちゃうんで僕、うん、なんだっけ、あ、この曲中のオリジナルポイントのヤムーポイントっていうのを、この毎週この視聴者リスナーさん限定にちょっとプレゼントしてみようと思ったんですよ。うんと、それはね、1234444444、そうね、全く何も考えてないんで、ちょっと待ってください。テキスト。OK、これでいこう。これちょっと本当にできるかどうかって実は、試してないんですよ。そのサイト上の仕組みを使うやり方なんだけど、できなかったらすいません。できたら試してください。ちょっと局中のサイトにとあるページを作っておきます。まあ、僕は小部屋って勝手に呼んでますけど、まあ、秘密の小部屋的なね、を作っておいて、そこに、ね、パスワードをかけます。パスワード。で、そのパスワードを毎週変えるんだけど、そこにアクセスしてもらったら、まあ、ヤムーポイント、もしかしたら結構もらえるかもよって感じなんで、これから、このパス、小部屋への URL は、ポッドキャストを配信している局中のサイトの、その、ポッドキャストの記事内に、一番下の方にそれ記載しているんで、そこから入ってください。その小部屋の方にね。そしたらパスワードを多分聞かれるはずなんですよ。多分ね。そこで、今回のパスワードをアポロって設定しておきます。APOLO ですね。もう一回言いますよ。アポロ。APOLO です。ここで、これを入力すると多分その部屋に入れるので、そしたら QR コードがボーンと表示されているはずです。多分。そしたらそれを読み取ってくれれば、ヤムポイントドカンと入ると思うんで、多分ね。多分。ちょっとぜひ試してください。そんな感じで、秘密基地始めました。お届けしたのは大峰でした。また次回お会いしましょう。さよなら。